FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺います。山本さんと電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まあ、今週も材料盛りだくさんの1週間となりましたけれども、まず山本さんに伺いたいのが、11月のアメリカ大統領選挙に向けたハリス副大統領とトランプ前大統領によるテレビ討論会が、日本時間の11日に行われました。こちらはどうご覧になられましたでしょうか。
やっぱりアメリカのイベントっていうのは基本寝てる間にあるんですけども、大統領選とこの大統領選討論会っていうのは結構東京時間でですね、リアルタイムで見れるので、私も見てたんですけれども、やっぱりこのなんていうか、日本人が感じるのとアメリカ人が感じるのは違うかもしれないんですけれども、結構やっぱりハリスさんがすごくやっぱりなんていうか堂々として、パフォーマンスがすごく良かったと思うんですよね。一方でトランプの方はなんとなくその、これまでの、なんていうか、相手を批判して、で、それで盛り上がるみたいな、なんかそういうのに、もうなんかあんまりされなかったし、で、それももう目新しさがないしっていうところで、ちょっと印象的には、やっぱりそのハリスの方が優位っていうのがあって、で、これも結局、なんか後の世論調査なんかを見ると、6割以上の人がハリスさんの方が勝ったんじゃないか。っていうふうに、こらえてたっていうことにもなるので、やっぱりそういう結果だったんだろうなと。で、あとその、移民がね、移民にペットを食べられてしまっているとか。
ちょっと過激なね、話がありましたね。
そうなんですよね。ちょっとああいったところも、ちょっと逆効果、よく無党派層をどうするかっていうところが重要だと思うんですけれども、そこにとってはちょっと、あんまり効果は、なかったのかな、逆効果だったのかなという感じもしますね。
そうですね。そして、朝ニュース入ってきましたけど、トランプ氏が次のテレビ討論会には応じないということで、それに対してハリス氏が反論しているという、そのようなニュースも入ってきてますけれども、今回テレビ討論会ではハリス副大統領に軍配が上がったというような状況ですが、どうでしょうか。今後まだ1ヶ月半ありますけれどもね、投票日まで2ヶ月弱ですね。
そうですね。やっぱりその、テイラー・スウィフトさんがね、ハリス氏を支持するっていうのは、あれはすごく大きいような気がするんですけれども。
インスタでね、表明しましたけど。
そうは言っても、やっぱりアメリカって、分断されているところがあるので、ハリスさんをいいと思う人もいれば、やっぱり、トランプ氏がいいと、バイデン時代の、その経済パフォーマンス、インフレ特にひどかったと、いろんなところもあると思うので、やっぱり最終的に、結果見ないとわからないっていう状況だと思いますね。
この間の10日の討論会では、ドル円が、全面安、ドル全面安になって、1ドル140円71銭まで、下落する場面もあったりと、為替も動いてましたけれども、他の通貨に対しても動きはありましたでしょうか。
そうですね。私もこれ、トランプトレードっていうか、トランプ勝利が、確率が、高くなったり低くなったりした時っていうのは、ドル円もそうなんですけれども、ドルメキシコペソとか、ドル人民元とかですね、やっぱりそういった通貨も結構影響を受けやすいので、それも並べて、見ていたわけなんですけれども、ただ一斉にドル売りになってですね、いたので、やっぱりその、トランプ勝利ならドル高っていうですね。移民政策、関税政策、あとはその大減税とかですね。そういったもので、ドル高で、トランプの優位が低下するなら、ドル売りっていうですね。やっぱりそういうなんていうか、機械的な反応が結構出やすかったのかなと。それによって、やっぱり討論会の途中からね、始まった割と近い段階からですね、結構一斉にドル売りになったところがあってですね、かなり、なんていうか、市場の受け止め方というか、が割とはっきりしてたのかなっていうふうに思いますね。
株式市場にとっても、ハリス氏の関心が高いとされる環境関連銘柄の株価が軒並み上昇する一方で、トランプ前大統領が立ち上げた SNS 運営銘柄が、前日比 10% 下落ですとか、トランプ関連銘柄に売りが広がる展開を見せるなど、やはり株式、為替、マーケット全体にとっても今後もしばらく影響を受けるという状況が続きそうですね。
そうですね、特にやっぱり民主党か共和党かっていうところで政策の方向性が大きく違いますので、ただ、拮抗してるっていうことを踏まえるとですね、
はい、
振らされる展開が、うん、当面続きそうだということだと思いますね。
はい、そして足元のドル円相場でありますけれども、現在は1ドル141円65銭から66銭でドル円推移しているというところで、先ほど8時17分には141円50銭前半まで円高方向に進む場面がありました。足元の動きどうご覧になられますか？
はい、そうですね、アメリカの FOMC 来週ありますけれども、やっぱりそこに向けてですね、利下げ幅がどうなるのかっていうところがあると思うんですけれども、
そのあたりがやっぱり焦点でしょうかね。
そうですね、で、あとやっぱりその、11日にやっぱり大きくドルが下がった。でこれは日本人時間のやっぱり11日の、東京時間ですけれども、やっぱりこれが大統領選のテレビ討論でのドル売りっていうのは結構大きくてですね、はい、でそれで141円71銭まで行きましたので、
はい、
で結構そのドル売りっていうのと、あとはそのやっぱりアメリカの大幅利下げっていうのが相当程度織り込まれたのかもしれないという感じはするんですよね、
はい
はい、で一方で昨日もですね、割とそのFOMC 前の、要はその、ブラックアウト期間、要はその、フェッドの高官が金融政策について話してはいけない期間に、割とよく出てくる、ウォールシージャーナルの、フェッドウォッチャー、キミラオ氏の記事ですね。
出てきましたね。
はい、でここで25ベーシスか50ベーシスか、両方 の選択肢を検討するんじゃないかみたいな記事だったんですけれども、それがどちらかというと、ハト派的と捉えられてですね、結構大幅利下げが織り込まれたかと思いきや、
4
月に関しては結構25ベーシスじゃないかという見方も、あったりしてですね、でそれが、でもやっぱり50ベーシスもありえるのかみたいな形で金利が下がってドル安になったりとか、すごくなんていうかちょっとした、なんていうか、材料でですね、上下動しやすい感じになっていまして、本当にどっちが十分に織り込まれているのかっていうのがですね、非常に分かりにくいっていう状況ですね。
そうですね。それから、今週、その為替が大きく動いたところでは、日銀の中川審議員が、追加利上げに前向きな考えを示したという報道もありました。
はい、今週は日銀からの材料が、いくつかあったんですけれども、ちょうどこの11日の朝10時っていうのはですね、大統領選テレビ討論が始まった時間で、かつ日銀の審議員、中川さんの発言もあってですね、割とその正常化を続けますみたいな、これまでの上田さんとかと同じような発言だったんですけれども、これで円田さんだったんじゃないかみたいな話があったんですけれども、
いかがでしょうか。
そういうことは全くないと思いますね、おそらく。基本的には、サプライズがない内容でしたし、為替市場の反応、やっぱりこの、ドル円だけ、ドル安円高になってたっていうことならですね、長川さんだったんだろうということですけれども、ドルが全般的に下落していた状況ですから、これは高橋さんの話ではないと。で、昨日田村新議員ですね、こちらは中でも最も高派とされている、いいんですけれども、田村さんの、発言でもですね、そんなに反応してなかったわけなので、
そうでしたね、
多少その、円高になったんですけれども、一時的なものにとどまってましたので、そういう意味ではですね、当面まだちょっと日銀の利上げはないというところですので、日銀よりはですね、やっぱりこのアメリカの大統領選と利下げ幅というところに、注目する必要があると思いますね。
トランプトレードの巻き戻しで動いていたということですね。
はい、
それでは一旦ここでお知らせを挟んで、山本さんには引き続きお話を伺います。セントラル端子 FX からお知らせです。セントラル端子 FX では、この番組をお聞きの方限定で、条件を達成された方に3000円をキャッシュバックするFX フライデーを聞いて口座を開設しようキャンペーンを実施中。キャンペーンの条件は、条件1、期間中に専用ページから口座開設申し込みボタンを押し、移動先の申し込みページで口座開設の取引動機にラジオ CM を選択して口座を開設。 条件2、口座開設月の翌月末までに1000通貨以上の取引です。口座開設のお申し込み専用ページは FX フライデー番組サイトのバナーから。合わせてお得なセントラル端子 FX デビュープログラムも実施中。条件を達成すればさらに2000円を受け取れます。ぜひこの機会をお見逃しなく。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者関東財務局長、金商第278号。さて引き続き山本さんにお話を伺ってまいります。今週の振り返りといたしまして、アメリカの8月の CPI の結果も出ました。内容はおおむね市場予想の範囲内と、受け止められたようですけれども、山本さんどうご覧になられましたでしょうか。
そうですね、私は主に注目しているのはやっぱりこの前年比の伸びがちゃんと 2% に収束していくのかっていうところで、はい、その前年比の伸びはですね、コアも総合も、市場予想通りだったんですけれども、やっぱりその目先のそのモメンタムっていうことで、やっぱり前月比で、前月比が若干市場予想を上回ったと、
はい、
0.1% ポイントなんで、これもう誤差の範囲なんですけれども、それに敏感に反応したところがあったっていうところで、必然やっぱりこの FOMC を特に控えたタイミングだということもあってですね、
はい、
この結果を受けて利下げ幅が変わるんじゃないかっていう思惑でですね、
はい、
結構大きく上下動しやすいっていうことがやっぱり示されてるんだろうなというふうに思いますね、
はい、その直後は、FOMC での 0.5% の利下げの織り込み、15% まで低下してたというところで、今足元でフェドウォッチ見ますと 28% になってますね。
はい、そうですね、はい、この辺も結構、3割前後で上下動してきたので、非常に振れが大きい。で、まだ十分にその25ベースに偏ってない、50ベースにも偏ってないっていうところですので、実際も結果次第で上下動しやすいと。で、昨日もですね、PPI が発表されてですね、
はい。
はい。
前月比 0.2% の上昇、市場予想と一致という結果でしたね。
はい。そしてこれはですね、割と、アメリカ市場だとブルームバーグの予想が結構注目されていてですね、ブルームバーグの予想対比で言いますと、前年比では市場予想通り、で、前月比で、というコア、総合ともにでですね、若干上振れっていうですね、ほぼこの CPI と同じような結果だったんですよね。
はい。
はい。だからそれにもかかわらずドル円が下がってですね、ドルが全般的にちょっと下がってですね、なんていうか、ちょっとこれは解釈しが難しいんですけれども、同時発表の新規失業保険申請件数が、若干多かったと。
23万件でしたね。
はい、若干なんですけどね、そちらに反応したのかなと。本当にその、なんていうか、ちょっとした差なんですけれども、割と市場が、大きく振れやすいなっていう感じですね。
その他で言いますと、ヨーロッパでは昨日 ECB、追加利下げを決定しました。政策金利 0.25% 引き下げると決めて、利下げは6月に開始してから2会合ぶりですね。
はい。ECB は割とそのコミュニケーションを明確にしていて、6月の利下げはもうずっと前からやりますよと、
はい、
で、なんとなくその毎回ではなくって、次の次じゃないかみたいな感じでですね、でそういう意味ではもうほぼ織り込み済みだったんですけれども、で一方で一部にはその、次回のこの次ですけれども、おそらく12月あたりだろうということなんですが、次回10月にもあるんじゃないかっていう見方があったの でそれに対して、毎回を会合ごとに決めますよと、特に10月やる可能性を示唆しなかったっていうことがですね、ちょっと高派で人と捉えられて、発表後にはじわじわとなんかユーロが上がったような感じにはなってますね。
はい。そのような動きがありました。そして国内では、先ほど中川審議員、そして昨日の田村審議員の発言に関して解説いただきましたが、自民党総裁選も昨日告示となりまして、いよいよ15日間の選挙戦に昨日から突入したということですけれども、為替、マーケットへの影響はいかがでしょうか。
そうですね、まあ、日銀の審議は申し上げた通りですね、やっぱりそのすぐに日銀の利上げがありそうではない。で一応そのブルームバーグのまとめなんかによりますと、次回の利上げタイミングとしては12月と見る人だが、私も含め、多いということですね、
はい
はい、なので目先は、まあ、とりあえず、まあ、無風ではないかということです、うん。でまあ まあ、その前にやっぱりこの自民党総裁選と、でその後おそらく11月の前半に解散総選挙があるんじゃないかと、まあ、いうこともですね、ただすぐには利上げできないというところにつながっていると思います、うん。でまあ、総裁選は本当にもう9人も候補者がいますので、
混戦模様
はい、で本当に、まあ、結構定方式もちょっと、まあ、複雑なので、
はい、
誰になるか正直わからないと、まあ、いうことなんですけれども、でこの今岸田さんがやっぱり不出馬っていうところはですね、はい、やっぱりこの支持率が低迷してしまったというところに気にしていると、
はい、
でいずれやっぱり来年の10月までには解散総選挙をやらなければいけない、うん、だとすると一番いいのはその自民党総裁選の後などにですね、
はい、
支持率が上がったタイミングということですので、やっぱり支持率を上げるための候補っていうのを選んでくるんじゃないかと。そうすると人気がですね高い、一般の人にも人気が高い候補っていうふうになってくる可能性があるんじゃないかなっていうふうには思ってます。
そうなるとやはりちょっと解散総選挙の可能性が高くなってきそうですよね。すぐにっていうね。
そうですね、はい、はい、でまあでも誰がなるかでですね、結構やっぱりちょっと若干反応する可能性がありますけれども、はい、ただ、まあ、基本的には金融政策は争点ではないので、まあ、そういう意味ではですね、あんまり日銀の金融政策とか為替相場には影響はないんじゃないかなっていうふうに思ってます。
12月にもしその追加利上げするとしても、その妨げには、ならないというふうに見てよろしいでしょうか。
そうですね、若干そのやっぱり特に高いさんですとか、
はい、
あとはその、はい、あと小林さんですとかっていうのはどちらかというとそのなんていうか積極財政、今は、まあ、金融緩和を、まあまあ、利上げする時期ではないというような感じのニュアンスのですね、話になってますので、彼らの場合は若干その影響があるかもしれないというふうに市場が見るかもしれないですけれども、実際はあまり大きく違わないんじゃないかなというふうには思ってます。
この先1週間のドル円の予想レンジをお聞かせください。
はい、ドル円ですね、ちょっと FOMC で触れやすいんですけれども、
はい、
140円からですね146円、すみません145円ですね上、
はい、
どちらかというとちょっとドル高圧力がかかりやすいかなというふうに思ってます。
やはり来週の焦点は、FOMC というところでしょうか。
はい、今回の利下げ幅 0.25 か 0.5 か、であとはその年内の利下げ幅に関してですね、2回なのかあるいは4回なのか、市場はもう4回ぐらい織り込んじゃってますので、4回以上の利下げが示される可能性は非常に低いかなというふうに思ってます。
最後に注目の通貨ペアズバリお聞かせください。
はい、やっぱりメキシコペソということで、
はい、
意外とちょっと相場高くなってきたなという感じがしています。
そうですね、
やっぱりこのハリス優位でやっぱりトランプの場合だとメキシコとの対立激化で売りっていう感じになったということとか、
はい、
あとはその司法改革がこれ通過したんですけれども、その後、反発してるんですね。ちょっと悪材料を一旦出尽くしみたいな感じもあったりします。まあ、そういう意味ではですね、まあ、今後の、まあ、全般的なリスクオン、リスクオフとかドル円の動きとか、あとはそのアメリカの利下げ幅、まあ、この辺を見ながらになりますけれども、ちょっと雰囲気良くなってきたなという感じはいたします。
今週も山本さんありがとうございました。
ありがとうございました。
みずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本雅文さんでした。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りしました。
セントラル端子 FX、皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するならぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第278号。